お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙13章3節から13節と14章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙13章の学びをしていますが、3節。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。この愛は意志による行為です。愛は心と理性と意志を含みます。愛は聖霊の実です。私たちは最高の賜物を熱心に求めるべきではありますが、その賜物は愛のうちに使われなければなりません。そして神様の御霊だけがそれができるのです。このように考えてみてください。ゼロを続けて書いてみてください。雄弁だけではゼロ。予言だけではゼロ。知識だけではゼロ。信仰だけではゼロ。殉教だけではゼロです。このようにゼロをいくら足してもそれはまだゼロのままです。でも羅列したゼロの左の端に数字の1を書きますと、一つ一つのゼロが何かになるのです。そして愛は一つ一つの御霊の賜物に付け加えられなければならないものです。愛がなければあなたの賜物は何の役にも立ちません。4節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。愛は親切がなければ不可能です。親切のない愛は、花のない春のようなもの、熱のない火のようなものです。パウロが愛に関してエペソ人への手紙で、教会の人々にどのような忠告をしたかを見てみたいと思います。エペソ人への手紙4章の32節。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。これは愛の行為の積極的な面です。しかしまた、愛の消極的な面もあります。ここには、愛は人を妬みませんとあります。愛は妬みません。つまり愛は自分の取り分で満足するのです。私たちは人生が不平等で満ちていることを知っています。ですから愛は不平等があることを認め、その上で愛は自分の取り分で満足するのです。カインがアベルを殺した歴史上一番最初の殺人は、妬みに促されたものでした。イエス様のミニストリーの人気が出てきたときに、妬みを全く示さなかったバプテスマのヨハネの例を考えてみるのは、とても有益なことだと思います。バプテスマのヨハネの弟子たちの報告に対して、次のように彼は言いました。ヨハネ3章の30節。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。私たちは人生の中で一人一人違った取り分を持ち、それぞれが主のために別々のミニストリーを与えられているのです。ベーコンは、妬みは最も卑劣な感情であり、すべてのもののうちで最も堕落したものであると言っています。 人の人を妬みなしに徹底して愛した人物はヨナタンです。自分は王の後継ぎだったのにもかかわらず、自分の代わりに王座に就こうとしているダビデを妬みませんでした。また愛は自慢せずとありますが、モフィットはこれを見せびらかさないと訳しています。愛は誇ったり見せびらかしたりしません。ご存知の通り、誇ることは不作法な行為です。ある若い牧師が牧師会でこんなことを言いました。僕は無知な牧師ですが、それを誇りに思っています。するとそれを聞いた先輩の牧師は彼に言いました。君が誇りとしているものが多いことは理解できますよ。そして無知に関してさえも誇ることは危険です。また愛は傲慢になりません。つまり愛は決して思い上がらないのです。第一コリント13章の5節。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず。愛は見苦しい振る舞いをしません。つまり愛は妙な行動をとりません。第一ペテロの手紙の中で、信者は妙な人たちだと呼ばれているのは確かですが、彼らは妙な行動をとるべきではありませんでした。それは文字通りには、主の所有物である人々という意味です。私たちは他者に対して礼儀を徹底すべきです。私たちは変な人たちのように行動してはなりません。私たちは礼儀正しくすべきです。また愛は自分の利益を求めず行動の動機を調べます。つまり愛は私はなぜこのことをしているのかと純粋に自分に尋ねるのです。自分はこのことをキリストへの愛のゆえに行っているのだろうかという問いかけはとても重要なことです。なぜなら愛こそがあらゆる種にある奉仕の秘訣だからです。また愛は怒らず気難しくありません。実際怒ることは道徳的な悪です。第一コリント13章の6節。不正を喜ばずに真理を喜びます。愛は不正を喜びませんが、真理を喜びます。あなたの心に喜びをもたらすのは何でしょうか？それは悪でしょうか？それとも善でしょうか？七節。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛はすべてのことを我慢します。我慢するという言葉には、保護という意味が含まれています。愛は人を保護できるものなのです。また愛はすべてを信じます。これは愛が騙されやすく、信じやすいという意味ではありません。愛は人を疑いを持って見ないという意味です。また愛はすべてを期待します。とありますが、愛はある意味でとても楽天的でもあります。またここには愛はすべてを耐え忍びますとありますが、愛は試みを通しても決して消え去りはしません。以上のことから私たちは愛という言葉が抽象的な名詞ではあるけれども、決して抽象的なままでいることはない聖霊の実であることがわかります。愛は具体的な生活と行動とに翻訳されなければなりません。愛は自らを忍耐と親切と妬みのないことと自慢しないことを通して表すべきなのです。第一コリント人への手紙13章の8節。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば廃れます。愛は決して耐えることがありません。だからこそこの章の終わりに、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと書かれているのです。 愛はいつまでも残ります。愛は永遠です。ビクトリア朝時代の詩人、エリザベス・バレット・ブラウニングは、私は一度愛したと題された詩の中で、次のように述べています。愛は時間と空間の束縛を超えて見渡し、愛は永遠をその腕に抱く。愛には死はありません。愛は敗北することなく、幻滅することなく、落胆することもありません。劇場としての愛は、積み上げられた藁のように燃えて、間もなく消えてしまいます。今日こんなに離婚が多いのはそのためです。それは二つの心を一つにするような種類の愛ではなかったのです。愛は永遠です。愛は永続的です。神様の愛はそのような愛です。神様の愛は時間と空間の束縛を超えて見渡し、永遠をその腕に抱くのです。キリストは愛することを一度もやめたことがありませんでした。あなたは主が愛されるのをやめることはできません。許されることのない罪を犯した罪人はいないのです。もしかしたらあなたは今、不信仰の状態にあるかもしれませんが、それでも主はあなたを愛しておられます。あるいはもしかしたらあなたは最近、とんでもない大きな罪を犯したかもしれません。それでも主はあなたを愛しておられるのです。あなたは主があなたを愛することをやめさせることはできないのです。あなたは傘を差して雨に当たらないようにすることはできますが、雨が降らないようにすることはできません。それと同じようにあなたは神様があなたを愛さないようにすることはできないのです。罪や不信仰のどんな傘の下にあなたがいてもです。予言は廃れます。つまり予言はいつかは成就するということで、そうしたらそれはもう予言ではなく歴史になるのです。異言ならば病みます。知識ならば廃れます。例えば私が大学で習った科学はもうすでに時代遅れです。今日の科学は明日の科学にとって変わられます。そして知識は前進し消滅してしまいますとマギー博士は述べています。第一コリント人への手紙13章の9節から10節。というのは私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。パウロはこう言っています。11節から12節。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には、子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には、顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には、私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。多くの人たちが次のような質問をします。私は天国で家族を見分けられるでしょうか？答えは、確かに見分けられますです。ここには、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますと書かれています。私たちは今鏡にぼんやり映るものを見ているだけなのです。でもその時には顔と顔とを合わせて見ることになるのです。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになるのです。13節。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。私たちの信仰の目的は成就します。すべて私たちの希望は現実となります。望むべきものは何もなくなります。 ですから希望は消え去り、信仰は必要ではなくなります。でも愛はいつまでも残るのです。これらの中で一番優れているのは愛です。信仰と希望と愛は、クリスチャンが使う言葉の中で最も崇高な言葉です。この章でパウロは、抽象的な言い回しである愛を説明しているのではなく、彼はむしろイエス・キリストの伝記を書いているのです。主のことはこのように書かれています。ヨハネ13章の一節。世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。イエス様の愛は永遠の愛です。イエス・キリストがあなたを愛さなくなることは絶対にないのです。さて、第一コリント人への手紙14章の学びに入りますが、私たちはこの書簡の霊的な賜物に関する部分にいます。12章では、賜物の付与を見ました。多様性の中で、教会の一致を保つために、賜物が与えられました。一人一人のメンバーには、別々の賜物が与えられています。でも、体が多くの部分を持って機能するように、すべては、共に機能しなければなりません。目には耳のすることができないし、耳には目のすることはできません。一つ一つがそれぞれの方法で機能しなければならないのです。私たちは聖霊によってキリストの体に入れられました。そして私たちがそこに入れられたのは、賜物を働かせるためなのです。パウロは12章の終わりで、私たちは最も優れた賜物を熱心に求めなければならないと言っていますが、その上で、彼は私たちにもっと優れた道を示します。13章全体が愛という主題について書かれていました。彼はこれらのうちで最も優れたものは愛であると言って締めくくり、愛を追い求めるべきであると続けます。パウロは今、そのまま私たちは愛を追い求めるべきであり、私たちは霊的なものを求めなければならないと続けます。第一コリント14章の本文に入りますが、一節。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。私たちは御霊の賜物を熱心に求めるべきです。もしクリスチャンがそれを願わないのなら、それはおかしいと思います。特に予言することを熱心に求めなさいとありますが、予言することとは、神様の御言葉を伝えること、神様の御言葉を優しく語り、知的に語ることです。パウロは御霊のくださる賜物と御霊の御とを区別しています。御霊の御は、愛、喜び、平安などであり、御霊の賜物よりももっと大切なものです。あるとても純粋な人たちが私にこんなことを言います。マギー博士、私はこれからあなたが御霊の賜物を受けるように祈ります。私は彼らに、彼らの興味は感謝しますが、むしろ私が御霊の実を結ぶことができるように祈ってくださいと言います。私は信者や私自身の人生にもっと御霊の実を見ることができたならと願っています。私はもっと愛が見たいのです。それは基本的なことですし、また聖霊の実でもあるのです。神様の御霊だけが私たちの人生に実を実らせることがおできになるのです。ここには、特に予言することを熱心に求めなさいとありますが、実際パウロはコリント人たちをこの最大の関心事である異言から引き離そうとしていました。実際にはこの部分全体でパウロは、彼らにこのように言っているのです。落ち着きなさい、兄弟たち。狂信的になったり、感情的などんちゃん騒ぎをしたりしないように、すべてのことを正しくし、バランスを取りなさい。 前の章で彼は、威厳はやむと言いました。南部バプテスト神学校の新約聖書の教授、A.T. ロバートソン博士は、威厳について次のように述べています。威厳は、すべての賜物の中で、まず最初に亡くなった。また、三世紀の初代教父の一人、クリストストモスは、こう言いました。この箇所全体がとても不明瞭である。だがその不明瞭さは、ここに説明されている事実に対する私たちの無知から来るもので、人がこの書簡を書き送った人々にとっては、よく知られたことであったが、その後、起こらなくなったのである。イエス様が一度も威厳について話しておられないのは興味深いことです。ペンテコステの後に人たちが威厳で話したという記録はありません。私たちにはパウロが威厳で話したとか、威厳で説教したという歴史的な記録はありません。ただし私たちは18節からパウロが確かに威厳で話したことを知っています。なぜなら彼はこのように書いているからです。第一コリント人への手紙14章の18節。私はあなた方の誰よりも多くの威厳を話すことを神に感謝していますが、私はトルコに行くまではこの言及の重要性に気づいていませんでした。私はそこの七つの教会の遺跡を訪れましたが、明らかにパウロはその地区を横切って歩いたことに気づきました。それは彼のふるさとのタルソから何百キロもの距離で、その地区にはいくつもの部族がいて、違う言葉を喋っていました。私はしばしば、パウロは彼らにどのようにして話すことができたのだろうと不思議に思ってきました。彼はペンテコステの日に、人たちが話したのと同じように話したのです。一人一人が自分の言葉でパウロが喋っているのを聞きました。彼はおそらくコリント人たちに、もし威厳で話したいなら、宣教地に出て行って、そこに住んでいる人たちの言葉を話しなさいと言ったのではないでしょうか。威厳は高骨的で、傍画的で、神秘的な言語ではありません。威厳は外国語です。ペンテコステの日に、そこにいた一人一人が自分の言語で福音を聞いたように、人たちが外国語で話したのです。威厳に関する解釈をマギー博士はこのように述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は愛について、そして賜物を働かせることというテーマで、第一コリント人への手紙13章3節から13節と14章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。